ニスと
ナナコのムーンライトマジック。
エニスと
ナナコの
ムーンライトマジック
。よかった、今週も撮れて。
なんかね、うん、普通に1週間で行けましたね。
いやー、よかった。エリスさんのパソコンが行ってしまいまして。
はいはいはいはい。そういえば先週、あ、そっか、これ収録自体は火曜日にしてたっけね。
その後よ。
その後だったね。うん。そっからだったですわ、本当に。
火曜の夜におかしくなった?
ね、多分ね、そうだね、火曜の夜に帰ってきて、うん。まあちょっと実は、内輪で入院沙汰とかありましたからね。そんなんで行って帰ってきて、そしたらパソコンが行ってたみたいなね。
いやー、ショックやわー、みたいな感じで。
なんかね、でも私は別にインターネットなんか全然できなくても平気ですよ、みたいな、すごい涼しい顔でやってたんですけどね、初めの1日、2日、3日ぐらいまでは、なんか本読んだりとかね。
うんうん、
それこそ D-DECサーキエレクトーンちょっとなんか、うん、夏の東京ライブのあたりはすごいこう入れ込んで弾いてましたけども、
うん、ね、練習もあったしね。
そうだね、うん、それが全然ちょっとしばらくお休みみたいになってましたけどもね。
はいはい、
それを弾いたりとかですね。
まあでもあっという間に3日目ぐらいから禁断症状がね。
そう、携帯をいじくり回すようになってね。携帯でミクシーやらツイッターやらね、チェックしながらね。なんかあの姿は情けないですね。なんてか、ちまちまやってて、って感じがあって。
いや、でも結局、やっぱりほら、いろんなところでね、お友達が多くて繋がってるから。
なんかね。
やっぱりこう、ちょっと寂しいものがね。
なんていうのかな、インターネットのお友達ってもちろんネットを切っちゃえばそれまでっていう、ね、そのなんていうかな、切り替えもできるんだけれども、やっぱりそれ以上のなんかもうね、
いや、もう関係ないよ、
縁というのかね、お友達感覚だったりしますもんね、うん、
ネットだからとかリアルだからっていうのは関係ないでしょ。
私昔そうだったんだよね。インターネットのエリスで、リアルの私。
あ、
ほん
と、
そう、それがネットの始めたきっかけだから、だいたいその現実逃避のためのインターネットだったから。
で、まあ、そうだね、
エリスっていう人格をインターネットに作って、で、リアルを忘れられる暗い過去の持ち主でございますが。
まあでもそれは分からなくもないけどね、私も本名ナナコっていうんじゃないんですけど。
私もエリスじゃないよ、全然エリスじゃないよ。で、なんかね、あと何だったかな、本名をポロッと言った時に、なんでよ、どこにエリスの絵もないじゃないかって言って。
あ、そんなこと言って私もどこにも
ないよね。
ナナコなんて入ってませんけど、
ね。ないよね、そうだよね。エリコかなんかとよく思われるみたいね。
あー、なるほどね。
そう、エリコでなんかエリスかなって。
全然違くて、この前ね、東京ライブに、うんうん、まあ、中学高校の同級生が来てくれて、小学校の同級生も来てくれたんですけど、もうなんか、どっからナナコって、うんうん、まず開口一番それでした。
あ、そう、なんでナナコになったの、大体が。
ここで公表するんですか。
あれ、違うの、まずいの。
いや、別にまずくないですね。そのセカンドライフのアカウントを作るときに、まあ、本名はちょっと嫌だなと。
うん、そうだね。
で、たまたまテレビをつけっぱなしにしながら、まあ、パソコンもつないでて、うんうん、で、パッと見たときに、松島奈々子が映ってたんですよ。
はいはい、松島奈々子なんですか、
あなた。あら、綺麗ね、この人ってこう思って、
はいはい、
あ、奈々子ちゃんって可愛いなって。それ、それでですね。
私はまた名古屋の駅前の大股広げて突っ立ってるナナコちゃんかなと思っちゃい
ました。誰それ、何それ。
あれ知りませんか、
名古屋の駅前、
うん、股の下を通り過ぎて、あっち行ったりこっち行ったり、ちょっとちらっと上を見てナナコちゃんの股間見上げちゃうみたいな。
パンツ履いてるんですか。
パンツ履いてるでしょ。で、一応の季節によって、その、ね、洋服も着替えたりみたいな。
それはまたぐらをくぐるように作られてる。
またぐら、いや別にくぐんなくてもいいんですけど、バカほど でかいので。
へぇ、
どうしてもその
気になる、気になる、画像探そう。
ナナコちゃんの画像
なんか嫌じゃない、名古屋のナナコって。
あ、そうだね、考えてみたら今までそんなこと言ってなかったね、
うん、
画像、名古屋だよ、確か名古屋の、
うん、七子ちゃん近鉄大好き、そうそう名古屋城、
うんうんうん、
七子ちゃん人形、
あ、そうかな、
カタカナ七子だ、
うん、
あ、本当だ、
見た、
今すごくおしゃれなお洋服着てるマネキンで、
うんうんうん、でかいでしょ、
また開いてその間に平気 で背の高い男の人がこう通れる、いや楽しい、これ
そうだよね、
あ、後でちょっとこの画像ね貼っときますけどあの決して私こんなでかくないんでで
かすぎるだろう、
でかい、やだ、私の股ぐらこう人が通る
そうそうそう、大股広げてね、
いや、なんかピッピって、まあ、マネキンですね、
ああそうなんだね、うんうんうん、
初めて見た、
ああそうかそうか、そういえばそうだね、ななこちゃんって、あ、今ふっと思っちゃったけど、
ちなみにね、ななこのブログを探そうって友達がこう、ななこっていう名前だけでカタカナななことかで検索をしてくれるらしいんだけど、あの、まあ、違う名前でブログ書いててなかなか見つからないんですけど、まあ、ななこって名前でブログ書いてる人すごいいるんですよ、
あ、ほんと、うん、
で、この前ヒットしたのが、豚だったかな、
豚、何豚って
、豚、ミニ豚の名前がななこちゃんで、
かわいいね、
ミニ豚だったか子犬だったか忘れたけど、とにかくもうひたすらうちのななこかわいいでしょっていう写真が上がってて、
はいはいはいはい、
うちの七子がうちの七子がって書いてあってなんかすごい複雑な気分だった
へー、 あるんだね、まあその松島七子とは全然知らなかったね、そっから来てたのか、たまたま
そう漫画のほら、うんうん、なんか社会現象にもなったってあのコミックの七って、うんうんうん、映画にもなった七ってやつがあって、うんうんうん、それをたまたま持ってたのがあって、
ああなるほど、ね、
そう、それで七ちゃんって呼ばれたら面白いなって思ったら、うんうんうん、ママと七ちゃんと呼ばれるようになったんですけど、
あれね、名前の母音占いっていうのがあって、
お
で、自分、私は子供を生まれた時にその母音占いの本を買って、
うん、
とか結構画数とか気にしながら名前をつけた方なんだけど、そのあいうえおの母音が一つずつに意味があって、
ほう、
それの一個ずつの並び方の順番とか、その場所が一番前にあるのか一番お尻にあるのかっていうにもよって性格が変わってきてとか、でなーなーこうだったら AAO だよね、
そうだね、ああおだもんね、
うんうんうん、そしたら A っていうのはすごく明るくて社交性があって、それが2つつながってて最後に O で閉まってるってことは、争い事が嫌で何事も丸く収めて平和好きっていうのがななこちゃんっていう名前の人なんだ
よね、おー、なるほどね、
うん、それで本名の方ね、
うん、
本名の方は A も O もないよね
ないですね、
だからね、私もね、私も実は言うとね、リアル名前の方で行くと私はすごい優柔不断っていう、
全部一つの母音ですね、
そうなんです、それが全部同じでまん丸いでしょまん丸いでしょって
言っちゃう、まん丸ですね、バレますね、
バレますね、まん丸いのが全部一緒だと、これが平和好きで争い事が嫌いっていう意味はあるんだけど、それがつながっちゃうと優柔不断っていう風になっちゃうの、
私の本名は気になった
それでね、私はエリスが、エリスだから EIU か、でその E っていうのは頑固で、まあ、強情で自分の意思をしっかり持っててっていう自分の思いがあれば、まあ、突き進む的な、そういうのがいいっていう意味合いの意味なんだねそれで、それが頭にあるかお尻にあるか、それ場所によっても意味が違って、
また変わってくるんだね、
そうだからエリスを普通にあれすると、うん、まあ、芯があってしっかりしてて、愛っていうのはどっちかとは寂しがり屋のタイプなのね、
ほう、
寂しがり屋で、優っていうのはお金を貯める、まあ、器みたいな子は、ね、お金を貯めてっていう、そういう名前を持ってるのね、
うん、
だから私その時インターネットの中でのエリスっていう、自分がエリスって言ってラジオとかでも喋る時と、
うん、
実際自分の、まあ、リアル生活の中と、なんか感覚が違う時があるの。
ああ、そうかもね、きっとね。
でしょ、
うん、
で、私はエリスなんだって思ったら、なんか、シャンとこう、なんかできちゃうっていう時があるの。
ああ、すごいなんかあれだよね、すり込みみたいだね。
なので、ななこリアル名前の方で言ったら、うん、お金貯めちゃうんじゃないですか
貯めてますね。
でも案外寂しがり屋だったりするんで、ね、
あ、それはもうそうですよ。
ああっていう名前、母音占いですね。
超甘ったれなんで私。
ああそうです
ね。そういうふうに思われないらしくってね。
あ、そうだよね。
そうだから七子で知り合った人は、うん、リアルで会うと驚くみたい
な。あ、やっぱりそうなんだよ、七子のイメージだもん。
うん、だから、まあ、そんなに変えてるつもりはないんだけど。
ないけどね、出てく
る。ないけど、やっぱりでも、その、自分の素を出せる人は限られてきますね。
あー、そういうことだね。あ、それはあるかもしれない。
どうもやっぱり、こう、しっかり姉ちゃん的な、イメージがついて回っちゃうんで、時々破綻が来るんですよね。
あー、それはリアルの名前の方
が。そう
っちで。アップアップしちゃうね。
そう、
ね。面白いね。
そういうバランスはあるかな。
あ、それで私、あの、高校生の時だったかな。あの、なんか雑誌かなんかで読んで、名前占いっていうので、母音占いっていうのがあって、で、母音っていうのは、あの、七子の巨乳の母音じゃなくってね。
どうでもいい情報。
それで、ね、その時に私は、あの、名前占いやりまーすって、母音占いやりまーすって言って、みんな女子がみんな胸出して並んだっていうのは、それは違うけどね。
なんだ
違うけどね。それで、結構ね、行列してね、ね、みんな、あの、カップルの相性もできるんだよ。
へー、でもね、名前の力って本当あると思う。
あ、あるよね。
あるある。
そう、うん。それで、私、その時、おでんってあだ名で呼ばれてたから、
おでん、
私のこの彼氏はどう、でこっちの彼氏はどうって言って、いっぱい男の名前持ってきて、ね、あ、ほな、この子と付き合うわ、みたいな。
そんなんで左右されてたんだ。
だからね、面白かったなーって、あの時思ったね。
神戸の母とかやればよかった。
何、神戸の母って。
あ、なるほど、ね、新宿の母みたいな。
はい。あ、すごいよね。やっぱり、ね、あれ
当たるでしょ、
あの、東京のその若者たちっていうのは、例えば、どっかから出てきてたりして一人暮らしの人とかが結構多かったりするのかな。
まあする人もいるでしょうね。
その中でやっぱりこう、ああいう新宿の母のあのぐらいの年齢の人っていうのは、もちろんそうやって人生をこう当てられちゃうっていうのか、お母さんみたいなこう
で行っちゃうのかな。そうですね、やっぱり拠り所にね、いろいろ話を聞いてもらいつつ、こうなんとなく迷いをこうね、取り去ってくれる、ヒントをくれるみたいなね。
あの、私の母がね、霊感あるんですよ。
ほう。
でも霊感あるかどうか知らないんですよ、本人は言ってるだけで。私の母が双子なんですね。
ああ、そうなんだっけ。
そう、全く同じ顔のおばあちゃんが、あの、茨城県にいまして、つくばの方にいまして。
へえ。
びっくりしますね。子供の頃に、ただいまーって帰ってきて、台所に、母親がいるんですけど、母親じゃないんですよ。
あ、おばちゃんなんや。
おばちゃんになったんですね。あの、おばちゃんが、そう、うちの母親も関西、奈良県、出身で、関西も長いですからね、もう普通に関西のおばちゃんなんですけど、その茨城のおばちゃんは、もうすぐに茨城の方に行って、すごく上品なおばちゃんなんですよね。
なんかそれじゃ自分のお母さん下品みたいじゃない。
いや、関西のおばちゃんなんですけどね。それですごい着物を着ててね。
ほっ。
で、台所でその割烹着を着て、
はい、袖をちゃんと、ね、
そうカチャカチャやってて、って誰みたいな感じだったんですね。そのおばちゃんが実は茨城県の方で、その、そういう占いというのか、相談家でやってるみたいなんですよ。
ああ、じゃあおばさまも霊感が終わりで、
うん。そうですね。それで結構、なんか、超常現象みたいなとか。
超常現象
なんていうの、あの、おじが早く亡くなったんですよね、うちね。その、まあ、双子の母とおばの弟に当たる人ですよね。
はい。
で、その方が、あのなんか寒い冷たい言うて怖い話ですね、今日はね。なんかガタガタこう、あのテーブルのお茶碗をガタやったりとか、あの急に時計がボーンって言ったりとか。
要するに何、それはおじさまの体に誰かが憑依してるとか、そういうこと。
いや、おじさんは亡くなってるんですよ。
あ、亡くなってる。でもおじさまがいるってこと。
そうおじさんがそうやって訴えてくるっていう。
怖い。
分かった。ほんなら、ちょっと待っときって、もうすぐお経読んでるからって言って、怖いですね、今日は。なんで、そんな話をしてた。その、あの、双子の母なんですけどね。だから結構当たるんですよね。
あ、そうなんだね。
怖いぐらいに当たるんですよね。 だから割と母の言うことはうまかったみたいな感じで。
あ、そっか、うん、私の父今ね実は占い師なんですよね。
え、嘘でしょ。
本当に言いたくないんだけど。
マジで何を占ってんの。
いろいろですね、なんか趣味が高じて、
う
ん、
はいはい、
まあ、もともと自分の、自分の母親の前に、うん、お母さん、兄と姉のお母様がいて、
うんうん、
交通事故で亡くなってるんですよね。
あれ、まあ、そうですか。で、
私の母が再婚して私が生まれてるので、
うんうん
う
ん、
うちの兄弟はそういう兄弟なんだけど。
知らなかった、そういう話。
いや、話知ってる。
知ってる
知ってるはず。このお姉さん、たまに聞いてないけど、聞いたかもしれないけど、忘れるんでね。
忘れてたかもね。
そうそうそう。で、まあ、今度は叩いても死なないような奥さんが欲しいと。
うんうん。
っていうんで、もう調べに調べて、
うん、
もう自分にぴったりの強い奥さんを欲しいということで、そういうふうにいろいろこう、占星術やら、手相やら、名前やら、
うんうん、
もう画数とか、そういうのを全部調べて、
は
い
は
い
は
い、
それがお母様？
えらい強い母親をゲットしたんですよね。
すごいじゃないですか。
そう。で、それが趣味が高じて、まあ、前の仕事が定年で終わったんで、
はいはいはいは
い、占いの学校に行って。
すごいね。
占いの先生になって、校長先生にもなって。
嘘
お台場のデックスでしばらく、大人数のとこにいましたけどね。
マジですか
小学生のカップルとか見てました。
当たるの何を見て。
私とかね、は、うん、ほんと振り回されて。
あら、まあ、
へー、私たち兄弟的にはもう本当にやめていただきたいっていう。
あ、そう。
だから、いいことだけ信じようって言って、うんうんうんうん、姉は結婚壊されたりとかしてますからね。
この縁はあかんみたいな話。
あかんって、もうこんな人と一緒にいたら死んでまうみたいな。
あ、でもね、それ言われたんです、私。茨城のおばちゃんにね。日にちが悪いって、
その結婚する日が、
そうそうそうそう、でも日にちも決まってて、私らは旦那の方の静岡の方で挙式を挙げるって言って、決まってたんですけど、私が前日にそれこそ倒れてしまったんですよね。
あ、
私前日倒れるパターンが多いんですよ。
多いよね。
それでもう本当は前日に向こう行って、うん、でゆっくりしてって写真を全部撮ってからっていう挙式っていう あれだったんだけども、倒れてしまったので当日行ってもバタバタの状態って感じで、それがおばちゃんに散々言われてね、
あれだから行ったのにって、
うんうん、その時にうちの母がそれを間に受けて、
うん、
旦那に電話をして、
うん、
旦那に、今の旦那に電話をしてね、
うん、
旦那怒ってもって
何や全部決まってんのにみたいな、
そうそうそう、それを今更白紙にすることはできないみたいなんで、で結局まあね、そのままやりましたけども、うん、でまあ現在がこういうことなんですよね。
どういうことなんだか、なんかツッコミにツッコめないですか、こう
だからね、私はね、あんまり言えないんですよ。だからお前言ってないかっていう感じで、絶対言われそうな感じ
です、ね、いやもうね、当たるも発揮、当たらぬも発揮なんで、もうこればっかりは ねもう後で結果論なんですよね。あの時ああいう風に言ってたとかね、やっぱりそうだったじゃんっていうのはもう後から無理やりつなげてるから、私的にはもう本当にいいことしか信じない、で嫌なことは一応気をは、ね、つけたりとかするけど、
うんうんうん、でも結構あれでしょ、朝のテレビでやってる、うん、絶対やってるじゃないですか。
あ、見ちゃう見ちゃう
見るでしょ。あ、そうなの、今日は昨日私獅子座だったんですけど、昨日1位やったかな。
そうそう、でも1位だって12個しかないんだからさ、
うん、
絶対誰かが悪くて誰かがいいじゃないね。
でも絶対うち3人で息子とお姉ちゃんとね、うわー、私今日最悪やって言ってて、
言ってる言ってる言ってる、分かる分かる、
おかしいな。
で、昨日のラッキーアイテムがシュシュだったのね。私
シュシュ、
シュシュって髪結ぶやつで、シュシュなんか持ってないやんと思いながら買いに行こうかな。
そうだよね。
そう、ちょっと思ったりとかね。そうそうそう、なんかこの年で、まあ、髪束ねられるかシュシュ買おうかなとか。
髪の毛切ったんちゃうかった。
いやいや、まだ長いですよ、そこそこ。
あ、そうなんや。10センチぐらい切ってるじゃんね。
あ、傷んでるところはね、まだでも全然ポニーテールできますけど。
あ、そうなんや。
うん。
ポニーテール、男性はやっぱポニーテール、憧れのポニーテールとか言いますけどね。
言いますね。
まあ、あれは何ですか？同じ？遅れ毛。
私は常にこう夏場をアップにしてたんで、ちょっと襟足のこう、ホワホワした毛を除去したいみたいな。
え、なんで？あれが良くないの？
ありすぎるのもどうかと思うんですよ。
あ、そうか、それで下の毛も。
そういう問題か。 ムカついてきたよ。
ありすぎるって。あ、そうなん
だ。ありすぎる言うな、みたいな。
あー、なるほどね。あー、そっか。でも、あれですね。結局、ストレートパーマ？
今、ストレートですね。この前も、本当に思わずツイッターでつぶやいたんだけども、うん、グリングリンにしたいって。
まあ、なんでかなと思って、急に。
なんとなく、こう、女って、女っぽくしたくて。
でも、グリングリンは結構、ちょっと一歩間違えるとおばちゃんなんで。
そうそう、グリングリンっていうか、その、オーヤンフィフィみたいじゃなくて、こう、もっとこう、なんていうの、大きいロッドで、こう、ぐるんっていう風にしようかなって思ったら、うん、中の指吉さんに、うん、傷んでるんでやめた方がいいと思いますって、一発却下されて、トリートメントとストレートでっつって、落ち着いてますけど。
髪型で変わるからね、女はね。
ですね。なんか、えらい、この前、東京ライブ直前へこんで、病院に駆け込んでた人がいましたけど、ここに。
そうですよ、めちゃめちゃ。あんな変わると思いませんでしたね。びっくりしましたね。久しぶりのショートカットでしたからね。
なんかやっぱ長いイメージがあったからね。
みんなに言われました。って、エリさんなんで、だからエリさんと言いませんよ、職場とかね、あっちこっちでね。誰かわからへんかったって。びっくりしますね。
なんか、髪切ったら余計浅木邦子に見えた。
うっそー、
いいよね、人間に似てるからね。
なんで、どういうこと？
私、人で女優さんとかで言われたことないんですよ。
なんて言われんの？
アニメキャラなんです。
何？
グーグーガモ。ひどいでしょ？私、ピンクの鳥なのみたいな。
そうなん
や。ピンクの鳥で運動靴履いてる。そう。
それは思いっきりイメージやね。
わかんないけど、まあ、女子に、なんかこう、なんて二等身ぐらい、二等身ぐらいとかのイメージなんですかね。
で、胸ボンボンって出てたら。
わかんない。要はマルチって意味なんですかね。
なんだかな。グーグーガムって懐かしいな。
そう、だから、例えばほら、合コンが、前も話したかもしれないけど、例えば合コンがあって、うんうん、私の友達の女の子と向こうの主催者が、うんうん、どんな子が来るって。で、あ、中山美穂にの子と、と、いいねいいねって。で、割となんとかちゃんって感じの子もいて、うんうん、と、いいねいいねいいねって。あともう一人は、グーグーガモ。で、行って、で、ほら、合コンの会場に行くじゃない？うんうんうん、そうしたら、ねえ、グーグーガモってこの人でしょ。ひどくない？初対面よ。
なまこミクシーのさ、写真載っけてたやんか、ボーカル教室のお友達が遊びに来て、なんかの手料理でおもてなしして、
餃子作ったってやつでしょ。
そうそうそう、集合写真やったやんか、
はいはい、
ななこすごい、べっぴんさんやね、と思って。
いや、私もともとべっぴんさんなんで。写真がべっぴんさんじゃなくて、私もともとべっぴんさんなんで。
おかしい、それ失礼しました。
おかしい言うな。
そっか、すごいなんかお姉さん、髪の毛上げてるよね。
あれね、うん、もう夏場はずっとあです。
あー、すごいなんか、お姉さんに見えて。
いや、まあそこそこお姉さんなんで。
だからあのメンバーはみんな若い人たちです
。あの子たちまだ20代なんでね。
あー、そりゃね。
そう、若いお友達が多いんですよ、福岡来てから。
あ、そうか。でも刺激を受けていいよね。
いや、いいですね。まあ、この前もライブ終わってね。
うん、せやせや、お疲れ様でした。
本当にこれからもう、ZR、もう本当に素晴らしい歌声がこうね、みんな、ああ、これから歌手を目指してる子たちなのねっていう中で歌ってるんで。
ああ、すごいね。
なかなかでしたよ。
あれでしょ、なんか若い男の子からセフレの申し込みがあったんでしょ。
申し込みはないです。
先言うとったやん。
セフレってどうですかって聞かれたの、打ち上げの時に。
あ、そうなんや、そうなん
や。どうですかって質問もどうなのと思ったけど。
セフレっていうのは結局体の関係っていうことでしょ。
そうそうそう、だからセフレってどう思いますって聞かれたから、うんうんうん、どういう意味で私に言ってんのかなって思ったけど、うんうんうん、いや、感情がなきゃ誰でも彼でもってわけにはいきませんよって一応。
あ、なるほどね。なんかちょっと電話入ってる。
どうぞ、電話してください。
いや、今収録中やしね。
いや、ここをカットしますんで、喋っていいですよ。
そっか。もしもし。
って言って、ここで私がこう一生懸命喋っても、こう、エリスさんのこう、会話が聞こえてしまうっていうことで、ここはきっとカットされちゃうんですけど、まぁ、ちょっと練習がてら、一人で喋ってみようかなって思いながらですね、まあ、何を喋ろうかなと、エリスさんみたいにこう一人でね、こうベラベラベラベラこう、
誰がベラベラベラベラ、
もう終わった、
終わった、終わった、
なんだ、一人で喋る練習でもしようと思った。ここカットされるのかなみたいな。
いやいや、まあまあね、
いいんですか、もう大丈夫ですか、
大丈夫です、折り返しします。